愛媛大学研究室からこんにちは。
今してる研究は、いくつかありますけど、一つは植物の内生菌、植物の中にいる菌がどういう働きをするのか、あるいはそのどういう物質を作るのか、その物質が作れればそれをどういうふうに特定して応用できるのかと、そういうような研究をしています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き農学部生物資源学科の立花三郎教授にご出演いただき、微生物を使った抗がん性物質の生産について伺います。
先生、植物の中にいる菌といっても、それはそれは目には見えないぐらいの大きさですよね。
そうです、そうです。
聞きましたら1000分の1から5ミリくらい、
はい、
わー、こういった小さな菌をその研究対象としていらっしゃって、その微生物の力を利用していろんな分野に役立てる技術を今探ってらっしゃるそうですけれども、
はい、
また現在は抗がん性物質パクリタキセルを作る微生物について研究を行っていらっしゃるそうですね。
はいはい、パクリタキセルというのはもう20年ぐらい前に見つけられて、現在抗がん治療薬として認められてるんですけども、
はい、
日本ではまだ臨床段階ですね。一族の葉っぱとか樹皮の中にパクリタキセルという物質が入ってるんです。ただ量が少なくて、
はい、
だいたい 0.01% から 0.001%
ぐらい、少ないですね、
非常に少ないんで、この物質を、薬として利用するのは大量に必要なんですよね。
はい、
でその方法もいくつかありますけど、微生物が作れれば、微生物で作れれば、期間が短くて大量にできると、いうようなことで、その微生物を使ってパクリタキセルという物質を作る研究もしてます。
そうした抗がん性物質が樹木の中にヒントがあるというのことも、はい、私たち知らなかったんですけれども、その一族という植物は針葉樹、
そうです、
先の尖った、
はいはいはい、針状の葉っぱをしたものです。
日本でも常緑の針葉樹として庭木などにも使われていることが多いそうですね。
この一位というのはもともと長野県とか北海道とか寒い地方には平地で育つんですけど、
はい、
暖かい地方では高い山に行かないと育たないんです。それを先人の人がいろいろ品種改良して、
はい、
暖かい地方でも庭木で育つという、キャラブクというのがあるんですけど、それに改良したんですね。
はい、ですからもう私たちの身近にもそういった
そうですあります
ものがあるんですが、はいはい、ただ本当に先生がおっしゃったように、あまりにも含んでる量が少ないので、はい、そうなるとこれを治療薬として使う時になると、ざっとじゃないですけど1グラム100万円はしてしまうんじゃないかというぐらいの、
だいたい非常に高い効果ですね。
となるとやはり量を増やしていかないと。
そうです。
これは例えばその生産方法としてはいくつかあるとおっしゃってましたけど、はいはい、どういった方法があるんですか。
一つは樹木から直接抽出する方法ですね。
はいはい、
樹皮を使いますけど、それから半合成という方法、
はい、
それで組織培養で作る方法と微生物で作る方法があります。はい、樹木から直接抽出する方法というのは、今皮を剥いで使うんですけど、皮を剥いでしまうと樹木は枯れたりするんですよね。
そうか、はい、
だからこれ資源をさらに枯渇させることになるんで、葉っぱからの抽出は難しいでしょうということですね。はい、それから半合成という方法があります。で今これ実用化されている方法です。
はい、
ただこの半合成をするための原料があって、その原料を一位の葉っぱから抽出してます。抽出するためにその木がたくさんいるわけです。
そうですよね。
制限があるわけですね、取れる量が。だから年間、今15キロとか20キロとか、それぐらいのオーダーですけど、
はい、
ある外国の企業がそれを実用化してます。
うん、
でとてもその供給する量には足りません。
そうですね。
それから組織培養で作る、
はい、
これは細胞培養なんか、植物の細胞培養して作る方法と、はい、それから微生物で作る方法があります。 ただ微生物で作る方法は量的に、まあ、今のところ少ないんで期間が短くて、
はい、
しかも大量にはできるんですけど量的に少ないというのが大きなネックになってます。
それぞれ何かまだ超えなければいけない
ハードルが高いですね。
ハードルが高いですね。このパクリタキセルというものが見つかったもの自体は今から40年ほど前ですか、
1971年ですね。
アメリカで化学合成に成功したのがその、
はい、94年です、
ですね、
1994年、まあ、約20年かけて
アメリカの研究者が化学合成に成功した。
そうです。
そこから先生がこの研究をしようと思われたのは大体その頃ですか。
ですね、私はカナダに留学してた時に、はい、その研究室の教授がカナダ一から、はい、パクリタキセルというのを抽出してたんです、まあ、それ以外 の成分の研究もしてましたけど、
はい、
まあ、私もちょっと それに参加させてもらってそういう物質があるんだと、まあ、いうのを初めて知りました。それからまあ、面白いなと思って、まあ、日本に帰ってきて細胞培養というのをまずキャラ僕の細胞培養で物質、はい、そのパクリタキセルを作ると、まあ、いう研究を始めました。でそれからしばらくしていると、はい、どうもその微生物もパクリタキセル作ってるんではないかと、まあ、いうのが感じを持ってたんですけど、
はい、
で、まあ、キャラ僕からそういう菌がいないかどうか調べるとやはりいて、
はい、
まあ、その菌を使って培養して、パクリタキセルを作ろうと、まあ、いう研究を、始めました。それが2003年からです。西洋のものの中に入っている微生物ですね、
はい、
ペスタロッチア菌というのがあるんですけど、でその菌よりも日本 のキャラ木から取れたペスタロッチア菌というものの方が含量が、はい、多かったですね。
資料によりますと大体1000倍の量取れると、
はい、そうです。
かなりの違いですよね、
はい、
やはり環境がそうさせてるんでしょうか。
かもしれません。
もちろんその一族というその樹木植物も、はいはいはい、例えば、インドネシアやスマトラの取れる一と日本の一とかまた作用が違うと言いますか。
ああ、はいはい、
紅葉が違うと言いますか。
違うですね、
不思議ですね。
インドネシアで取れる生育してるのは、
はい、
スマトラ1位っていうのがあるんですけど、
はい、
その中にもやはり内生菌がいて、うん、ペスタロチア菌というのは見つけることはできるんです、
はい、
でそれを単理して実際に培養して調べてみるとパクリタキセルを作らないんですね。
作らない。
他の成分を作ってしまう。
あ、別の成分になってるんですか、はい、そのパクリタキセルは抗がん性物質というふうにお伺いしましたけれども、はいはい、例えばそのスマトラ1はどういった作用を持っているというか物質なんですか。
スマトラ1から取り出したペスタロチア菌を培養して現在見つけているのは、
はい、
抗酸化、
はい、
アンチエイジングという物質ですね、まあ、それとか糖尿病を防ぐような効果のある物質を作るというのは分かってます、
はい、じゃあそれこそ世界のそういったいろいろな、まあ、もう樹木とか植物になるともういくつも種類がありますけれども、
はいは
い、いろいろなそれぞれの地域によってものによって可能性があるということですよね。
そうです。共通的なものもあるかもしれませんけど、はい、まあ、それぞれの地域特有のものがあって、
うんうん、
なかなかその植物でも一概に一つのラインで決めてしまうというのは難しいかもしれませんね。
はい。そして先生が今その、菌を使った培養法を、
はい、
やってらっしゃるということですけれども、はいはいはい、この生産量の将来的な見込みといいますか、どういった展望が開けてますでしょうか。
なかなか量が増えないのが一番問題ですし、
うん、
そのペスタロチア菌そのものも、
はい、
ある一定期間ごとに携帯していかないといけないんですけど、
はい、
携帯していくと能力が落ちてくるんですね。だからその能力をいかに保持させて、
はい、
しかもそのたくさん作らせるかと、
うん、
いうことになると、その培養条件とか、まあ、いろんな条件を検討しないといけないんですが、なかなかその行ってますけどちょっと難しいというか、なかなか増えないというのが現状ですね。
どれも一長一短といいますか。
そうです。
もうそのペスタロチア菌に関してはその期間は短くない。
そうです。
期間は短いけれどもなかなか増えないという、これはもう一つ一つの、研究をこう進めていくのが大変な作業であるかと思いますけれども、何かこう、ね、先生のこれまでの、
ね、
研究の
なんかあのドライビングフォースというんですか、その革新的なことが分かれば、
はい、ずっと一気に
進むと思うんですけど、
突破していけるかもしれない。
それを見つけきれないんですね、
またそれにこう数年費やしてしまうことになるのかも思いますが、でもお伺いしていますと、その微生物が持っている可能性っていうのはまだまだ計り知れないものがありますよね。はい、
あります。もう無限と思いますけど、
ただその微生物を扱うということでやはり生きてるものですよね。
そうです。
これはなかなかのもう研究してらっしゃったら思うようにはいかんなと思うことも多いんじゃないですか。
いや、もうそれはもう日常茶飯事で、
ええ、
なかなか、まあ、例えば1週間前にうまくいったから、
はい、
その同じ菌を使ってあと1週間後に同じことをしても同じ結果が出ないというようなことも結構ありますね。
同じように同じ
つもりなんだけど
やっぱりそう思うと、その本当に小さなものでも生物生きてるんだなと言いますか。
そうですね。取り扱いが非常に難しいですね。
だからこそ何かそれ発見がある日思いがけないものが起こるかもしれないですよね。
うん、そうなんですね。
そして力強いというんでしょうか、心強いというんでしょうか、今東南アジアとの国際交流も愛媛大学を続けてらっしゃいますから、はいはいはい、そういった面で共同研究をしてらっしゃる学生さんですとか研究員の方もいらっしゃると伺っておりますけれども、
はいはいはいはい、いや共同研究しているのはインドネシアの農林省の方と、まあ、通産省の研究所の人の、
はい、
と一緒に研究してます、
はい、ということは今から愛媛大学で先生と一緒に研究なさった方が母国に帰られた時に、はい、またその研究を進めていってくださる。
そうです。はい、で今来てる学生さんの中にも、
はい、
将来帰ってこういう研究をしたいんで、うん、じゃあ原料を調達してきますから、それで研究できるようなこともやってもいいですかというような人もいますね。
でも明確な目標を持ってらっしゃるんです。先生ご自身はこれからご自分の中で一番の目標としてらっしゃると言いますか、何を目指して今頑張っていらっしゃるところですか。
私の目標というのは昔の先生に言われたんですけど、はい、やはり人の役立つ研究はしなさいと。まあ今できてるかどうかもちょっと不安ですけど、
はい、
いや人に役立つ研究をして、まあ、人のためになる研究、うん、まあ、そういうのを進めていければなと思ってます。
お話を伺っていく中でも先生の研究がその医療と関わっていたり環境と関わっていたり、はい、もう研究室の中にとどまらず本当にその世界にこう広がっていくような研究をなさってるんだなということが分かりましたので、
どうもありがとうございます。
もう本当にこの微生物の小さな世界ですけれども、これからますます研究が進みますように。2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科の佐藤久子教授にお話を伺います。お楽しみに。